一般質問。要旨。一般質問とは、市長などの執行機関に対して、市政全般の考え方や方針を問うものです。正副議長及び監査委員は、申し合わせにより、一般質問を行わないこととしています。市公会、藤井康弘。周南コンビナート脱炭素化を、ブルーアンモニア戦略で。質問。先般、出光興産株式会社徳山事業所を視察して、燃料アンモニア戦略の実装化が進んでいることを確認した。同社の計画は、アメリカからブルーアンモニアを輸送して、周南コンビナートの各社にパイプラインで供給し、燃やしても CO2 の出ないアンモニアを石炭に変えて火力発電の燃料にするというものである。ブルーアンモニアは天然ガスの主成分であるメタンから水素を製造し、その水素と空気中の窒素を合成して製造するが、水素製造プロセスから出る CO2 は CCS で地中に埋めるので、CO2 フリー燃料である。このサプライチェーンの構築は国、県も含めた官民一体で取り組むべきではないか。答え。石炭からアンモニアへの転換を目指し、国、県と連携して本市が旗振り役となって、オール周南で2030年の燃料アンモニアの実装化に向けた取り組みを進めていきたい。市公会、服部孝弘。手話言語条例に基づく施策の推進について。質問。本市の手話言語条例制定から5年が経つが、理解の促進と普及、習得の機会と通訳者確保、教育現場での環境整備などの取り組みや課題について市の見解は。答え。市は、手話は、ろう者にとって命であり、言語という理念のもと条例を制定し、広報や講座開催、市施設のブルーライトアップ、学校での学習活動を通じ普及に努めてきた。手話奉仕員養成講座修了者をサークル活動につなげている。通訳者の安定的な雇用実現の勤務条件や処遇改善について他の事例を調査し、教育現場は環境づくりを推進していく。質問。周南公立大学にろう者が入学した場合の授業参加を保障する検討内容は。答え。特別な配慮を要する際、事前に相談の機会を設けており、環境整備を図る予定である。その他の質問。介護支援専門員について。公明党、遠藤真一。まちづくりに資する戦略的な市営住宅の活用を。質問。建て替え事業の実施方針において、住宅セーフティーネットとしての役割を維持しつつ、まちづくりに資する政策的、戦略的な市営住宅の活用を検討すべきでは。答え、公営住宅等長寿強化計画では、団地、建物ごとに選定した事業指標を踏まえ、市営住宅の適正な管理運営に努めることとし、実効性を高めるため、建て替えや改善など事業手法別に実施方針を定めている。建て替え事業については、居住促進区域内への供給、子育て支援や移住促進など、主要な施策に資する建て替え、まちづくりとの連携、脱炭素社会に向けた取り組みや景観への配慮、民間活力の導入の5つの実施方針を定めており、今後もこれらに基づき、計画的に事業を推進していく。その他の質問。選挙について。未来ラボ、山本慎吾。地籍調査のスピードアップと地区の拡大を。 質問、現在の調査地区とその進捗は。答え、湯野地区と鹿野地区で調査を行っており、完了までに湯野は10年程度、鹿野は200年程度かかる見込みである。質問、山口県全体の地籍調査の進捗率 63.8% に対し、本市は 18.1% と進捗が芳しくない。その要因は。答え、他の市町と比べ調査の開始時期が遅かったことが大きく影響している。質問、調査のスピードアップや地区の拡大のために体制の強化や最新の手法の導入を期待するがどうか。答え、体制については令和5年度から予算と人員を強化したところであり、今後も着実に事業を進めていく。最新の手法としてリモートセンシングデータの活用を今年度から行う予定であり、山林部にかかる調査のスピードアップを図っていく。未来ラボ、佐々木輝彦。修学旅行費に補助を。質問、エネルギー、食料品価格の物価高騰などの社会情勢が及ぼす児童生徒の学習環境への影響が懸念される。充実した学校生活をサポートする事業や修学旅行の実施にしっかりとした予算措置を講じてはどうか。答え、近年の社会情勢は児童生徒の学習環境に制約が生じることが懸念される。変化を注視しつつ、学校現場と連携して児童生徒の学びの機会が損なわれないよう努めていく。質問、保護者の負担を少なくし充実した修学旅行ができるかを考えると、バス代1台あたり5万円とか10万円といった金額を補助することが負担軽減の方法になると思うがどうか。答え、修学旅行のバス代の補助については今後研究したい。その他の質問、読書文化、活字文化の振興について、文化芸術の振興について。公明党、小池一政。最低賃金の引き上げに向けた中小企業の支援策について。質問、山口県よろず支援拠点の役割は。答え、多様な分野の専門家が商工会議所などと連携しながら中小企業などを総合的に支援する国の機関で、誰でも無料で利用できる。適切な支援機関や専門家につなげて課題解決支援を実施するワンストップの相談窓口である。質問、新たな賃上げ支援制度を市として創設し、県制度と連携する提案をしてはどうか。答え、県内の最低賃金は10月に64円引き上げられ、時間額1043円が適用される。直ちに新たな支援制度の検討はないが、県をはじめとする各種支援制度の利用状況の情報収集を行う。事業者の経営環境の変化を注視し、事業者や商工会議所などの意見を踏まえ、県との連携施策の必要性を研究する。その他の質問、多文化共生社会への取り組みについて。市民の会、小林雄二。インクルーシブ遊具、キッズパークの検討について。質問、インクルーシブ遊具の設置が山口県各地で整備が進んでいる。中心市街地から紀山通りにかけて、にぎわいの創出に資するためにも、インクルーシブキッズパークの設置の検討はできないか。答え、現在本市では保育所及び子ども園12カ所にインクルーシブ遊具が設置されており、今年度中に新たに7カ所設置を予定している。 インクルーシブ遊具を設置したその他の施設はないが、今年度中に公園一箇所に整備予定としている。中心市街地においては、市民間跡地利活用の議論の中で、子どもに関する機能を具体化する際に、すべての子どもが参加できる環境整備を進め、にぎわいの創出につなげていきたい。その他の質問。小中学校特別教室の空調設備状況について、公共施設再配置計画の改定について。未来ラボ、貞本雅也。農業用水路の自然災害発生の未然防止対策について。質問。中山間の農業用水路が豪雨などの災害にあった場合、農業者による復旧にかかる負担が大きく、営農意欲の低下や離農につながる恐れがある。被害発生の予防的な措置として、市が支援を講じることはできないか。答え。事業規模、採択基準などの制度設計や財源など、様々な課題があり、難しいと考えている。質問。国の農地防災事業は、自然災害の発生を未然に防止することを目的としており、方向性は合致している。こうした国の事業も参考に、検討は可能だと考えるがどうか。答え。農業の持続可能性の必要性などは理解しており、国の制度などを参考に研究はしていく。その他の質問。投票困難者の投票機会の確保について。自治体 DX 推進と人事計画について。自由民主党周南、友田秀明。小規模事業者の育成について。質問。市内の小規模事業者は大変苦しい状況にあり、さらに最低賃金が上がり大きな負担となる。賃上げ倒産もあり得るが、無策の国が何も支援しないのなら、市が賃上げ分の支援をするしかないのではないか。答え。小規模事業者は地域経済を支え、雇用の受け皿として大変重要で、支援策として補助金や経営相談をしている。賃上げは企業が対応する必要があり、補助金を出すのではなく、市からの発注を増やすとか、市として何らかの対応を考えていく必要がある。質問。富田中学校の卒業アルバムが、今年から100円安い広島の業者に変わったが、振込手数料がかかり、昨年より615円増えたがなぜか。市内業者に委託すべきではないか。答え。卒業アルバムの業者選定は、見積もりなどで学校が決めている。教育委員会として、対象を市内業者に限定するのは難しい状況である。自由民主党周南、古谷幸男。指定管理者に対する市の責任は明確になっているのか。質問。指定管理者が市の出資法人の場合の責任の所在は。答え。指定管理者は自治体に代わり施設を管理するが、最終的な管理責任は施設所有者である自治体が基本的に負うことになる。質問。その他の場合の責任の所在は。答え。受注者がその他の事業者であっても同様であり、今後も市としての責任を果たす。質問。協定書について研究していくとあったが、これまでに変更があったのか。答え。これまで分かりにくい表現であったが、今年度から注意して項目を分けて自治法に基づく立ち入りができる協定書に変更した。質問。指定管理者選定の議決を得るため必要な資料を出すべきではないか。答え。限りはあるが、研究し、 今後に生かす。その他の質問。市内の上下水道業者について。公明党、金子優子、防災・減災のさらなる拡充を。質問。スフィア基準を踏まえた避難所か。中、スフィア基準、災害や紛争の影響を受けた人の権利と尊厳を守るための活動の最低基準。中、終わり。答え、避難者の想定を5000人とした場合の生活空間は基準を満たす。トイレについても男女比など適切に対応する。他の基準も満たすように検討していく。質問。避難所での障害者や外国人への情報伝達は？答え。必要に応じて障害者支援団体と連携し支援する。外国人へは多言語シートやピクトグラムを整備し活用する。コミュニケーションボードも今後準備できるようにしたい。中、ピクトグラム。絵や記号などの図形で意味を示すもの。中、終わり。質問。ペットがいる市民に向けた防災対策などをまとめたガイドブックを作ってはどうか。答え。ペット同行避難の留意事項など様々な媒体を活用して周知を図る。啓発の手段の有効性やどんな内容が適切かを考えていく。公明党、江崎佳代子。帯状疱疹ワクチン接種の希望者に丁寧な周知を。質問。本年度4月から定期接種が始まり、65歳から5歳刻みで対象者に接種券が届いている。対象者が本年度接種しなかった場合、翌年度以降の対応は？答え。帯状疱疹ワクチンの公費助成は生涯にわたり対象年齢に達する年度の1回限りであり、翌年度以降に接種を希望した場合、原則接種費用の助成はない。質問。接種機会は生涯に一度で、今期を逃すと全額自己負担になる。今年度始まったばかりであり、周知の必要があると思うがどうか。答え。周知は様々取り組んでいるが、もう一度今期限りを強調したポスターを考える。質問。50歳以上の方で免疫機能低下などにより、帯状疱疹の罹患リスクが高いと医師が認める具体的な病名は？答え。糖尿病、慢性腎不全、臓器移植後の方などだが、希望者は主治医に接種の相談を。執行会、古賀陽子、高齢者の健康管理について。質問。高齢者の健康管理について、どのように現状を認識をしているのか。答え。高齢者の健康に関する実態調査では、健康状態が良くない、あまり良くないとの回答が 22.1%。硬いものが食べにくくなっているが 32.5% で、令和2年度の調査結果と大きな差はない。むせると答えた人の割合が県平均よりも高く、この1年間に転んだと答えた人の割合も県平均よりも高い。質問。将来を見据えた観点から高齢者に対して健康投資をしたらどうか。答え。健康ルームを有する新水泳場の整備に着手。令和7年度からフィットネスクラブなどの民間事業者が参入できるよう内容の見直しを行っている。さらなる利用促進に向けてこうした取り組みをしっかり進めてまいりたい。その他の質問。市営墓地の維持管理について。輝き、細田健二。小中学校体育館の空調設備整備について。質問。 熱中症から生徒を守るため、また災害時の避難所としても体育館への空調整備は待ったなしである。子どもたちのため一刻も早くエアコンをつけたい気持ちに間違いないのか。答え、教育委員会もそのように認識している。質問、体育館への設置は特別教室の整備終了ごとのこと。来年度への予算要求はするのか。答え、喫緊の課題であり、アドバイザリー業務は来年度予算計上に向けて進めていきたい。質問、本市より人口が多く予算は少ない市が、計画から2年で全ての小中学校体育館に整備した例もある。国の有利な交付金や事業債を使い、約4分の1でできる今こそ着手すべきではないか。答え、避けて通れぬ課題であり、防災部局との協力体制のもと引き続き研究をしていく。その他の質問、中学校部活動の地域移行について。輝き、河合美和子。憧れる街を目指す観光戦略について。質問、本市の観光戦略の柱は何か。答え、知名度の高い観光地を持たない本市においては、日常を解きほぐす観光の推進は重要な柱だと考えている。質問、道の駅ソレーネ周南のパーク化や鹿野観光交流拠点施設整備計画があるが、ナンバーワン戦略、オンリーワン戦略を打ち出してみてはどうか。答え、事業を進める中でそれぞれの強みや他にはない独自の魅力を効果的に発信し、観光地としての認知度や価値を高めていく。質問、観光ブランディングの目玉は主に食と遊びであるが、ソレーネ周南のパーク化に向けて県内一大きなふわふわドームの導入を検討してみてはどうか。答え、野外の遊具は最小限にして、夏の暑い日でも365日、子供たちが屋内で遊べる遊び場を目玉の一つにしたいと考えている。志向会、土屋晴美。避難所、市民センターの質の向上に向けて。質問、令和6年12月に内閣府は能登半島地震を踏まえ、避難生活において良好な生活環境の確保のために、自治体向けの避難所に関する取り組み指針やガイドラインを見直した。その中でトイレの確保と管理として、マンホールトイレの設置、入浴機械の確保として、シャワーや仮設風呂の設置のための資機材の備蓄が明記された。今後、市民センターの新築更新の際には、マンホールトイレとシャワー設備を標準装備とすることを提案するがどうか。答え、マンホールトイレとシャワーは現在、砥石市民センターに設置している。新たに整備予定の仮称徳山北部拠点施設や菊川市民センターには設置予定である。今後も地元の意見を伺いながら、地域の実情に応じてガイドラインなどを参考に整備を進める。災害時において避難所で安心して過ごしていただけるよう、環境の確保に努める。志向会、岩田純次。立地適正化計画への周南公立大学の関わりについて。質問、この度5年見直しがされた立地適正化計画の今後の居住促進区域内居住の促進について、本計画策定当初には想定していなかった周南公立大学生や卒業生の区域内への定住・居住の誘導を意識して図ることが、本市の コンパクトプラスネットワークに大きく資する。大学の授業でこれらの施策や計画を取り扱うことで、本市のまちづくりの計画に対する理解が深まり、彼ら自身の学業の研究テーマ設定などにより、本市を愛してもらうことで、区域内居住や卒業後の定住の促進につなげてはどうか。答え、現在大学では自治体の業務を学ぶ科目があり、これは市職員が講義をしている。本市取り組みの周知や理解促進は将来の担い手育成の面でも有効である。こういった講座などを活用し、学生に向けた立地適正化計画についての周知などができないか検討する。市民の会、西尾隆夫。昨年にも伺った伝統民俗芸能保護と教育について問う。質問。伝統民俗芸能の現状はどうか。答え、保存協会25団体のうち7団体が休止、動画の公開や資料の電子図書館での公開など、デジタル技術を活用した情報発信をしている。質問、口伝の多い伝統民俗芸能では、色や音の意味などが絶えている。市民ライターや昨年伺った本市、ホームページや教育現場での活用状況は。答え、観光情報だけでなく、民族芸能の情報についても市民ライターと連携していきたい。情報発信は見やすい情報を SNS も活用して対応を考慮。また、教育面では社会科副読本のQR コードから子どもたちが知れる状況。質問、ガバメントクラウドファンディング活用やクラウドファンディングなどの支援を問う。答え、ガバメントクラウドファンディングの活用については本市での活用実績はないが、保存団体の必要に応じて検討していきたい。日本共産党、藤井直子。徳山駅前広場等条例の見直しについて。質問。労働団体のビラ配りの使用申請に対し、市は特定の法案に対する啓発活動は5人の助長につながるという理由で不許可にした。憲法第21条の表現の自由の侵害ではないか。答え、そういう理由で、不許可にしたわけではない。質問。道路交通法上、通常のビラ配りには警察の許可はいらない。道路交通法に上乗せする条例は表現の自由の重要性から限定的にすべきではないか。答え。道路法第20条に基づき条例を定めて市が管理しており、一定のルールが必要である。質問、募金、署名活動、宣伝、ビラ配りを条例から除外する見直しをしてはどうか。答え、使用許可が必要な行為として条例に定めているが、事務担当者の認識の相違があったので、統一的な運用ができるようガイドラインを見直す。自由民主党周南、青木義雄。道の駅ソレーネ周南のリニューアル基本計画について。質問。会派自由民主党周南の先進地視察で、令和4年にオープンした東広島市の道の駅西条のんたの酒蔵を視察した。道の駅ソレーネ周南とは共通点が多く、大いに参考になった。特に、施設整備、運営方式については DBO 方式にすべきであったと大きな反省点が示された。ソレーネ周南のリニューアルの施設整備、運営方式については DB プラス O 方式よりも DBO 方式を優先すべきであるがどうか。答え、施設整備、運営方式については設計から 建設、管理運営までを一括で発注する DBO 方式、または設計、建設を一括で発注し、管理運営は別に選定する DB プラス O 方式のいずれかで実施するとしたところであるが、管理運営者の意向が施設の整備に反映しやすく、より効率的な運営が期待できる DBO 方式を第一候補として検討を進めている。思考会、吉安慎太。精神疾患について。質問。精神障害者保健福祉手帳の保持者数は？答え。本年4月1日現在、1級が149人、2級が492人、3級が430人で、計1071人である。質問。自立支援医療制度の利用者は？答え。本年4月1日現在、1946人である。質問。相談できる体制はどのように整備されているか？答え。周南圏域の相談支援事業所に、障害者に対する総合相談業務を委託し支援している。公認心理師による心の相談会を年5回開催している。困りごと相談窓口のリーフレット配布や各種相談窓口で周知している。質問。手帳、自立支援の申請書類の簡素化、手続きのサポート体制の整備を検討すべき。答え。県に書類を提出せねばならない部分があり、診断書などの書類の提出が必要。お困りの方々が必要な制度を適切に利用できる支援をしていきたい。日本共産党、渡辺君恵。市営住宅のあり方について。質問。平成29年改正後の民法では、借りた人が出るときにすべて完全に元通り、現状回復する必要はない。通常の使用と経年変化については、賃借人が回復する義務は負わないとなっている。せめて民間並みの敷金の範囲での負担とするべきではないか。答え、公営住宅法には退去時の費用負担に関して明確に定められていない。入居の際に契約書やしおりで詳しく説明している。質問。県営住宅は入居申し込み書類を代理人が受け取れ、必要書類を添付して本人が提出すれば抽選結果を待つだけだが、本市は本人以外手続き書類を受け取れない。何度も行かないといけない。寄り添った対応をしてほしい。答え。申し込み前に聞き取りを行い、入居要件を満たしている方に手続き書類を渡している。無駄な手続きなどが生じないよう、本人聞き取りのため来庁をお願いしている。自由民主党周南、有田力。自転車利用促進でまちづくり。経済、環境、健康、観光など。質問。通勤、通学、環境、健康、教育、経済、交通など、多くの人々の暮らしそのもので利活用されている自転車の利用促進について、自転車道の整備を重点的に進め、通勤・通学での安全、健康増進、交通混雑の緩和、シェアサイクル導入による観光振興や脱炭素といった環境への軽減対策、また災害時の移動手段など、自転車の利活用は今後の街づくりに大いに関係すると思うがどうか。答え。自転車道の整備をはじめ、観光などのシェアサイクルの導入、環境への配慮、災害への対応、さらには健康増進についての取り組みなど、他の自治体での取り組み状況などを踏まえて、市として 何ができるかを今後調査・研究してまいりたい。その他の質問、都市公園や児童公園などの維持管理について、スポーツを通じた地域振興について、島津幸男、紛失税金70日後に発見、懲戒審査会の全面黒塗り回答。質問、準公金320万円横領事件と公金の関連は、窓口で納め受付簿記入済みでも未納扱いとなっていた。税金は70日間机下に裸で置かれ、調査時に机下から本人が発見したというが、疑義はなかったのか。答え、公金だが捜査機関でもなく本人を信用。質問、憲法21条に市民の知る権利がある。市長の責任回避のため審査内容を黒塗りし、市長へ忖度したのではないか。答え、公金の審査はない。個人情報保護の観点で黒塗りの回答となった。写真、市政に関する調査の市からの回答文書。写真説明、調査の回答文書の内容がほぼ黒塗りされた写真があります。写真説明終わり。写真終わり。